夏目漱石作。心。上。先生と私。七。私は不思議に思った。しかし、私は先生を研究する気で、そのうちへ出入りをするのではなかった。私はただそのままにして打ちすぎた。今考えると、その時の私の態度は、私の生活のうちで、むしろ尊むべきものの一つであった。私は、全くそのために、先生と人間らしい温かい付き合いができたのだと思う。もし私の好奇心が、幾分でも先生の心に向かって、研究的に働きかけたなら、二人の間をつなぐ同情の糸は、何の容赦もなく、その時ふつりと切れてしまったろう。若い私は、全く自分の態度を自覚していなかった。それだからたっといのかもしれないが、もし間違えて裏へ出たとしたら、どんな結果が二人の中に落ちてきたろう。私は想像してもぞっとする。先生はそれでなくても、冷たい眼で研究されるのを絶えず恐れていたのである。私は月に二度、もしくは三度ずつ、必ず先生の家へ行くようになった。私の足がだんだんしげくなった時のある日、先生は突然私に向かって聞いた。あなたはなんでそうたびたび私のようなものの家へやってくるのですか？なんでと言って、そんな特別な意味はありません。しかし、お邪魔なんですか？邪魔だとは言いません。なるほど、迷惑という様子は先生のどこにも見えなかった。私は先生の交際の範囲の極めて狭いことを知っていた。先生の元の同級生などで、その頃東京にいる者はほとんど二人か三人しかないということも知っていた。先生と同郷の学生などには、時たま座敷で同座する場合もあったが、彼らのいずれもは、みんな私ほど先生に親しみを持っていないように見受けられた。私は寂しい人間です。と先生が言った。だからあなたの来てくださることを喜んでいます。だからなぜそうたびたび来るのかと言って聞いたのです。そりゃまたなぜです？私がこう聞き返したとき、先生は何とも答えなかった。ただ私の顔を見て、あなたはいくつですか？と言った。この問答は私にとってすこぶる不得要領のものであったが、私は、その時そこまで押さずに帰ってしまった。しかもそれから四日と経たないうちに、また先生を訪問した。先生は、座敷へ出るや否や笑い出した。また来ましたね。と言った。ええ、来ました。と言って、自分も笑った。私は、他の人からこう言われたら、きっと尺に触ったろうと思う。しかし、先生にこう言われたときは、まるで反対であった。尺に触らないばかりでなく、かえって愉快だった。私は寂しい人間です。と、先生はその晩、またこの間の言葉を繰り返した。私は寂しい人間ですが、ことによると、あなたも寂しい人間じゃないですか？私は寂しくっても年をとっているから、動かずにいられるが、若いあなたはそうはいかないのでしょう。動けるだけ動きたいのでしょう。動いて何かにぶつかりたいのでしょう。 私はちっとも寂しくはありません。
若いうちほど寂しいものはありません。
そんならなぜあなたはそうたびたび私のうちへ来るのですか。ここでもこの間の言葉がまた先生の口から繰り返された。あなたは私に会ってもおそらくまだ寂しい気がどこかでしているでしょう。私にはあなたのためにその寂しさを根元から引き抜いてあげるだけの力がないんだから。あなたは他の方を向いて今に手を広げなければならなくなります。今に私のうちの方へは足が向かなくなります。先生はこう言って寂しい笑い方をした。八。幸いにして先生の予言は実現されずに済んだ。経験のない当時の私は、この予言のうちに含まれている明白な意義さえ了解し得なかった。私は依然として先生に会いに行った。そのうちいつの間にか先生の食卓で飯を食うようになった。自然の結果、奥さんとも口を聞かなければならないようになった。普通の人間として、私は女に対して冷淡ではなかった。けれども、年の若い私の今まで経過してきた境遇から言って、私はほとんど交際らしい交際を女に結んだことがなかった。それが原因かどうかは疑問だが、私の興味は、往来で出会う知りもしない女に向かって多く働くだけであった。先生の奥さんには、その前玄関で会ったとき、美しいという印象を受けた。それから会うたんびに同じ印象を受けないことはなかった。しかしそれ以外に、私はこれといって、特に奥さんについて語るべき何者も持たないような気がした。これは奥さんに特色がないというよりも、特色を示す機会が来なかったのだと解釈する方が正当かもしれない。しかし、私はいつでも先生に付属した一部分のような心持ちで奥さんに対していた。奥さんも自分の夫のところへ来る書生だからという好意で私を遇していたらしい。だから中間に立つ先生を取り除けば、つまり二人はバラバラになっていた。それで、初めて知り合いになった時の奥さんについては、ただ美しいというほかに何の感じも残っていない。ある時私は、先生のうちで酒を飲まされた。その時奥さんが出てきて、そばで酌をしてくれた。先生はいつもより愉快そうに見えた。奥さんに、お前も一つお上がり、と言って、自分の飲み干した杯を刺した。奥さんは、私は、と辞退しかけた後、迷惑そうにそれを受け取った。奥さんはきれいな眉を寄せて、私の半分ばかりついであげた杯を、唇の先へ持って行った。奥さんと先生の間に、霜のような会話が始まった。珍しいこと、私に飲めとおっしゃったことは、めったにないのにね。お前は嫌いだからさ。しかし、たまには飲むといいよ。いい心持ちになるよ。ちっともならないわ。苦しい義理で。でも、あなたは大変ご愉快そうね。少しご酒を召し上がると。時によると大変愉快になる。しかし、いつでもというわけにはいかない。今夜はいかがです?今夜はいい心持ちだね。これから毎晩少しずつ召し上がるとようござんすよ。 そうはいかない。召し上がってくださいよ。その方が寂しくなくっていいから。先生のうちは夫婦と下女だけであった。行くたびに大抵はひそりとしていた。高い笑い声などの聞こえる試しはまるでなかった。ある時は、うちの中にいるものは先生と私だけのような気がした。子供でもあるといいんですがね、と奥さんは私の方を向いて言った。私は、そうですな、と答えた。しかし、私の心には何の同情も起こらなかった。子供を持ったことのないその時の私は、子供をただうるさいもののように考えていた。一人もらってやろうか、と先生が言った。もらいっこじゃ、ねえあなた、と奥さんはまた私の方を向いた。子供はいつまで経ったってできっこないよ、と先生が言った。奥さんは黙っていた。なぜです?と私が代わりに聞いたとき、先生は、天罰だからさ、と言って高く笑った。9。私の知る限り、先生と奥さんとは仲のいい夫婦の一対であった。家庭の一員として暮らしたことのない私のことだから、深い消息は無論わからなかったけれども、座敷で私と対座しているとき、先生は何かのついでに下女を呼ばないで奥さんを呼ぶことがあった。奥さんの名は静と言った。先生は、おい静、といつでも襖の方を振り向いた。その呼び方が私には優しく聞こえた。返事をして出てくる奥さんの様子も、はなはだ素直であった。時たまごちそうになって、奥さんが席へ現れる場合などには、この関係が一層明らかに、二人の間に描き出されるようであった。先生は時々奥さんを連れて、音楽会だの、芝居だのに行った。それから夫婦連れで一週間以内の旅行をしたことも、私の記憶によると二、三度以上あった。私は箱根からもらった絵はがきをまだ持っている。日光へ行った時は、もみじの葉を一枚封じ込めた郵便ももらった。当時の私の目に映った先生と奥さんの間柄は、まずこんなものであった。そのうちにたった一つの例外があった。ある日、私がいつもの通り、先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方で誰かの話し声がした。よく聞くと、それが尋常の談話でなくって、どうもいさかいらしかった。先生のうちは、玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳に、そのいさかいの調子だけはほぼわかった。そうしてそのうちの一人が先生だということも、時々高まってくる男の方の声でわかった。相手は先生よりも低い女ので、誰だかはっきりしなかったが、どうも奥さんらしく感じられた。泣いているようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。妙に不安な心持ちが私を襲ってきた。私は書物を読んでも飲み込む能力を失ってしまった。約一時間ばかりすると、先生が窓の下へ来て、私の名を呼んだ。 私は驚いて窓を開けた。先生は散歩しようと言って、下から私を誘った。さっき帯の間へくるんだままの時計を出してみると、もう8時過ぎであった。私は帰ったなり、まだ袴をつけていた。私はそれなりすぐ表へ出た。その晩私は先生と一緒にビールを飲んだ。先生は元来狩猟に乏しい人であった。ある程度まで飲んで、それで酔えなければ、酔うまで飲んでみる、という冒険のできない人であった。今日はダメです、と言って、先生は苦笑した。愉快になれませんか?と、私は気の毒そうに聞いた。私の腹の中には、始終さっきのことが引っかかっていた。魚の骨が喉に刺さった時のように、私は苦しんだ。打ち明けてみようかと考えたり、よした方がよかろうかと思い直したりする動揺が、妙に私の様子をそわそわさせた。君、今夜はどうかしていますね、と先生の方から言い出した。実は私も少し変なのですよ。君にわかりますか?私は何の答えもしえなかった。実はさっきサイと少し喧嘩をしてね。それでくだらない神経を興奮させてしまったんです。と先生がまた言った。どうして?私には喧嘩という言葉が口へ出てこなかった。サイが私を誤解するのです。それを誤解だと言って聞かせても承知しないのです。つい腹を立てたのです。どんなに先生を誤解なさるんですか?先生は私のこの問いに答えようとはしなかった。サイが考えているような人間なら、私だってこんなに苦しんでいやしない。先生がどんなに苦しんでいるか、これも私には想像の及ばない問題であった。10。二人が帰るとき、歩きながらの沈黙が一丁も二丁も続いた。その後で突然先生が口を聞き出した。悪いことをした。怒って出たから、サイはさぞ心配をしているだろう。考えると女はかわいそうなものですね。私のサイなどは、私より他に、まるで頼りにするものがないんだから。先生の言葉はちょっとそこで途切れたが、別に私の返事を期待する様子もなく、すぐその続きへ移っていった。そう言うと、夫の方はいかにも心丈夫のようで、少し滑稽だが。君、私は君の目にどう映りますかね?強い人に見えますか?弱い人に見えますか?中ぐらいに見えます。と私は答えた。この答えは先生にとって少し案外らしかった。先生はまた口を閉じて無言で歩き出した。先生の家へ帰るには私の下宿のついそばを通るのが順路であった。私はそこまで来て曲がり角で別れるのが先生にすまないような気がした。ついでにお宅の前までお供しましょうか、と言った。先生はたちまち手で私を遮った。もう遅いから早く帰りたまえ。私も早く帰ってやるんだから。サイ君のために。先生が最後に付け加えたサイ君のためにという言葉は、 妙にその時の私の心を温かにした。私はその言葉のために、帰ってから安心して寝ることができた。私はその後も長い間、この崔君のために、という言葉を忘れなかった。先生と奥さんの間に起こった波乱が大したものでないことは、これでもわかった。それがまためったに起こる現象でなかったことも、その後絶えず出入りをしてきた私には、ほぼ推察ができた。それどころか、先生はあるとき、こんな感想すら私に漏らした。私は世の中で女というものをたった一人しか知らない。崔以外の女は、ほとんど女として私に訴えないのです。崔の方でも私を天下にただ一人しかない男と思ってくれています。そういう意味から言って、私たちは最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです。私は今前後の雪がかりを忘れてしまったから、先生が何のためにこんな自白を私にして聞かせたのか、はっきり言うことができない。けれども、先生の態度の真面目であったのと、調子の沈んでいたのとは、未だに記憶に残っている。その時ただ私の耳に異様に響いたのは、最も幸福に生まれた人間の一対であるべきはずです。という最後の一句であった。先生はなぜ幸福な人間と言い切らないで、あるべきはずであると断ったのか。私にはそれだけが不審であった。ことに、そこへ一種の力を入れた先生の語気が不審であった。先生は事実果たして幸福なのだろうか。また幸福であるべきはずでありながら、それほど幸福でないのだろうか。私は心の内で疑らざるを得なかった。けれどもその疑いは一時限りどこかへ葬られてしまった。私はそのうち先生の留守に行って、奥さんと二人、差し向かいで話をする機会に出会った。先生は、その日横浜を出版する汽船に乗って外国へ行くべき友人を、新橋へ送りに行って留守であった。横浜から船に乗る人が、朝8時半の汽車で新橋を立つのは、その頃の習慣であった。私はある書物について先生に話してもらう必要があったので、あらかじめ先生の承諾を得た通り、約束の9時に訪問した。先生の新橋行きは、前日わざわざ告別に来た友人に対する礼儀として、その日突然起こった出来事であった。先生は、すぐ帰るから、留守でも私に待っているようにと言い残していった。それで私は座敷へ上がって、先生を待つ間、奥さんと話をした。11。その時の私は、すでに大学生であった。初めて先生の家へ来た頃から見ると、ずっと成人した気でいた。奥さんともだいぶ懇意になった後であった。私は奥さんに対して何の窮屈も感じなかった。差し向かいでいろいろな話をした。しかしそれは特色のないただの談話だから、今ではまるで忘れてしまった。そのうちでたった一つ、私の耳に止まったものがある。しかしそれを話す前に、ちょっと断っておきたいことがある。先生は大学出身であった。 これは初めから私に知れていた。しかし、先生の何もしないで遊んでいるということは、東京へ帰って少し経ってから初めてわかった。私はその時どうして遊んでいられるのかと思った。先生はまるで世間に名前を知られていない人であった。だから先生の学問や思想については、先生と密接の関係を持っている私より他に敬意を払う者のあるべきはずがなかった。それを私は常に惜しいことだと言った。先生はまた、私のような者が世の中へ出て口を聞いては済まない、と答える義理で取り合わなかった。私にはその答えが謙遜すぎて、かえって世間を冷評するようにも聞こえた。実際先生は、時々昔の同級生で、今著名になっている誰彼を捉えて、ひどく無遠慮な批評を加えることがあった。それで私は、露骨にその矛盾を挙げて、うんぬんしてみた。私の精神は、反抗の意味というよりも、世間が先生を知らないで平気でいるのが残念だったからである。その時先生は沈んだ調子で、どうしても私は世間に向かって働きかける資格のない男だから仕方がありません、と言った。先生の顔には深い一種の表情がありありと刻まれた。私には、それが失望だか、不平だか、悲哀だか、わからなかったけれども、何しろ二の句の告げないほどに強いものだったので、私はそれぎり何も言う勇気が出なかった。私が奥さんと話している間に、問題が自然、先生のことからそこへ落ちてきた。先生はなぜああやって、うちで考えたり勉強したりなさるだけで、世の中へ出て仕事をなさらないんでしょう。あの人はダメですよ。そういうことが嫌いなんですから。つまり、くだらないことだと悟っていらっしゃるんでしょうか。悟るの悟らないのって、そりゃ女だから私にはわかりませんけれど、おそらくそんな意味じゃないでしょう。やっぱり何かやりたいのでしょう。それでいてできないんです。だから気の毒ですわ。しかし、先生は健康から言って、別にどこも悪いところはないようじゃありませんか。丈夫ですとも。何にも持病はありません。それでなぜ活動ができないんでしょう。それがわからないのよ、あなた。それがわかるくらいなら、私だってこんなに心配しやしません。わからないから気の毒でたまらないんです。奥さんの語気には非常に同情があった。それでも、口元だけには微笑が見えた。外側から言えば、私の方がむしろ真面目だった。私は難しい顔をして黙っていた。すると、奥さんが急に思い出したようにまた口を開いた。若い時はあんな人じゃなかったんですよ。若い時はまるで違っていました。それが全く変わってしまったんです。若い時っていつ頃ですか？と私が聞いた。書生時代よ。書生時代から先生を知っていらっしゃったんですか？奥さんは急に薄赤い顔をした。12。奥さんは東京の人であった。それはかつて先生からも奥さん自身からも聞いて知っていた。奥さんは、本当を言うと愛の子なんですよ。と言った。 奥さんの父親は、確か、鳥取かどこかの出であるのに、お母さんの方は、まだ江戸といった自分の市ヶ谷で生まれた女なので、奥さんは冗談半分、そう言ったのである。ところが先生は、全く方角違いの新潟県人であった。だから、奥さんがもし先生の書生時代を知っているとすれば、郷里の関係からでないことは明らかであった。しかし、薄赤い顔をした奥さんは、それより以上の話をしたくないようだったので、私の方でも深くは聞かずにおいた。先生と知り合いになってから、先生の亡くなるまでに、私は随分いろいろの問題で、先生の思想や情想に触れてみたが、結婚当時の状況については、ほとんど何者も聞き得なかった。私は時によると、それを善意に解釈してもみた。年配の先生のことだから、生めかしい回想などを若い者に聞かせるのは、わざと慎んでいるのだろうと思った。時によると、またそれを悪くも取った。先生に限らず、奥さんに限らず、二人とも私に比べると、一時代前の飲酒のうちに成人したために、そういう艶っぽい問題になると、正直に自分を解放するだけの勇気がないのだろうと考えた。もっともどちらも推測に過ぎなかった。そうして、どちらの推測の裏にも、二人の結婚の奥に横たわる華やかなロマンスの存在を仮定していた。私の仮定は果たして誤らなかった。けれども私は、ただ恋の反面だけを想像に描き得たに過ぎなかった。先生は美しい恋愛の裏に恐ろしい悲劇を持っていた。そうしてその悲劇のどんなに先生にとって惨めなものであるかは、相手の奥さんにまるで知れていなかった。奥さんは今でもそれを知らずにいる。先生はそれを奥さんに隠して死んだ。先生は奥さんの幸福を破壊する前に、まず自分の生命を破壊してしまった。私は今、この悲劇について何事も語らない。その悲劇のために、むしろ生まれ出たとも言える二人の恋愛については、さっき言った通りであった。二人とも私にはほとんど何も話してくれなかった。奥さんは慎みのために、先生はまたそれ以上の深い理由のために。ただ一つ、私の記憶に残っていることがある。ある時、花時分に、私は先生と一緒に上野へ行った。そうしてそこで美しい一対の男女を見た。彼らはむつまじそうに寄り添って花の下を歩いていた。場所が場所なので花よりもそちらを向いて目をそば立てている人がたくさんあった。新婚の夫婦のようだね、と先生が言った。仲が良さそうですね、と私が答えた。先生は苦笑さえしなかった。二人の男女を視線の他に置くような方角へ足を向けた。それから私にこう聞いた。君は恋をしたことがありますか？私はないと答えた。恋をしたくはありませんか？私は答えなかった。したくないことはないでしょう。ええ。君は今、あの男と女を見て、冷やかしましたね。あの冷やかしのうちには、君が恋を求めながら、 相手を得られないという不快の声が混じっていましょう。そんなふうに聞こえましたか？
聞こえました。
恋の満足を味わっている人は、もっと温かい声を出すものです。
しかし君、恋は罪悪ですよ。わかっていますか？
私は急に驚かされた。何とも返事をしなかった。